理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間、第647回。そんな理科の時間、お送りしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は2026年1月の天文現象と、
え、あ、びっくりした。
2026年
になっちゃったかと思っちゃったよ。
2026年、全体の1年分のざっくりとした天文現象をお伝えしたいと思います。で、まずですね、配信予定なんですけれども、この配信をしているのが12月の26日の金曜日です。で、定期配信は金曜日なんですが、1月2日はお休みをします。
はい。
なので2026年最初の配信は1月9日になります。
はい。
で、2026年の1月は金曜日が5回あるので、多分特に問題なく進められると思っています。
はい。
もう一つ、そんないプロジェクトではですね、年末特番、年始特番っていうのがありまして、
これから収録でしょ。
で、まあ、配信スケジュールだけお話しすると12月31日にそんない理科の時間で、そんないプロジェクトのメンバーが入ってワイワイしてる、番組が多分6時のはず、朝6時に、配信されまして、
朝を6時に集まんなきゃいけないわけね。
いやいやいや、生放送ではないので。
え、違うんですか。
違います。で、1月
これバラしちゃっていいんですか。
いいんじゃないんですか。
いい。
で、1月1日も、配信があるんですが、こちらはこの番組だけじゃなくて、そんなことないっしょや、そんな雑貨店のメンバーと、すべての、なんていうの、ポッドキャスト、なんていうのかな、配信枠で配信されます。
そんないプロジェクトの配信枠で、同じ音源？
基本的には同じなんじゃないかな。
個別編集は今回はなし。
編集しろとは言われてないので。
なるほど。
はい。
じゃあ、同じのが流れます。
多分。
はい。
はい。ということで、今回が通常の定期配信では最後になりますので、今年もお世話になりましたということになっています。
今年もお世話になりました。
はい。ではお話しに行くんですが、今日はオープニングも本編も星の話で、で2026年の星の話をするのに、まあ、ネタ本というかね、どこで調べたかっていうのをお話をしておきます。もちろんね、ウェブサイトで国立天文台とかね、あとは有名どころで言うとアストロアーツっていうところで、ウェブサイトもあったりして、今月の星空とか今週何があるかとかっていうのも見られますが、私は紙の書籍も買っていまして、一つが、月刊星ナビ、これはアストロアーツが出してるやつです。
はい。
で、もう一個が、藤井明の天文年間っていう、どっちかっていうと初心者向け、これはね、1年分、スターウォッチング完全ガイド2026年版というのがあって、定価は本体900円プラス税なんで990円かな。で、1年分の天文現象が載っています。
はい。
あともう一つが、これはどこだ、マルゼンが出している理科年表2026というのがありまして、99年目かな、これが。次が100周年のかな。
99年目、99年前から出してるってこと。
第99冊って書いてあって、
お、
創刊100周年ですということですね。こちらはちっちゃいサイズで1650円で、こちらも参考にしています。はい。この辺から情報を取ってきてというか、これは面白そうだっていうようにピックアップしてお話をするということをやっております。はい。ということで、まずはですね、先に2026年の1月の天文現象の方をお話ししちゃおうかなと思います。
それはもうメインじゃなくオープニングに入っちゃうわけね。
年間をやってから1月のやつやると、なんかこう、話しにくいなと思って、先に1月のやつをやってしまった方がいいんじゃないかと思っています。
お任せしますよ。
はい。
で、吉安さんのおっしゃる通りでございます。
今年2025年の天文現象の回を昨年の年末にやりましたけど、それでも1月が先にやったはずです。
へえ、はい、そんな1年前のことを覚えてらっしゃる。
さっき確認しました
そう、はい、 なんていうかな、裏が取れていてよろしいですねって感じ。
ということで最初の天文現象は、一応初日の出って言っていいのかな、
元旦って。
そうですね、元旦、元日初日の出。いつも言ってるんですけれども、今冬至の時期なので。
お、今日冬至でしたよ。冬至何してました？
特に冬至だからって言ってなんか食べたとかないです。
ゆず湯入らなかった？
ゆず湯も入ってないです。かおりさんはどうですか？
ゆず湯入ったのよ。
お、いいじゃないですか。
だからさ、ゆずをポチャンとやったけどさ、ゆずがポチャンとしてるだけでさ、ゆずがポチャンとしてるなと思ってさ、
はい、
なんかちょっとつまんなかったからムニムニムニって揉んでみたわけ。
いいじゃないですか。
揉んでみると、はい、なんていうか、ゆずっぽくなってきたっていうの、
はい、
ゆずの香りが出てきて、あ、ゆず湯だわーになったけど、
はい、なりますね。
揉まなかったらポチャンと入ってるだけのもので、ただ揉むと片付け大変ねっていう。
ちょっとね、あとちょっと油分が出るでしょ
う。どうなんだろう、そこら辺はあまり気にしてなかったけど。
あ、そう、
おかしくはないね。
ですね、最初の、ご案内は、初日の出の前に1個ありました。12月31日の深夜から日付が変わって1月1日にかけて、月がプレアデス星団というのを隠します。
本当にあれだね、
はい、年越しですね。結構明るい月、月齢でいくと11を過ぎているので、まあ、満月ではないんですけれども、ほぼ丸に近いような月ですね。夜、
はい、
10時ぐらいから年というか年が変わって1時ぐらいにかけてプレアデス星団というのの北をかすめるように移動します。スバル星というので有名な、星団で、お牛座の中に入っているものです。なんとなくね、分かっている人には あそこだなというのがすぐに見つかるような、プレアデス星団なんですけれども、探し方としては、31日の深夜だと、南南西ぐらい、南から、ちょっと西側に行ったところの、見上げたとこぐらいに見えます、
夜空の星を。
で、その日はね、月が隠すので、月のすぐそばにあるので分かると思いますが、月がね、結構明るいんで、もしかしたら、普段よく見える星も霞んじゃうかもしれないなと思います。で、こんな感じでですね、月が明るい星を隠すのを、まあ、食と言うんですけれども、1月1日プレアデス星団の食、レグルスというのを、1月7日や3月2日とかに隠して何回か食があります。本編でね、2026年の、食の話いくつかしますけれども、1月の7日7日には、レグルスという星を月が隠すという食があります。もちろんね、普段から月は星を隠してるんですけれども、なんていうの、明るい星を隠すとちょっと目立つんで、ご案内をしております。
だいたいその案内される星っていうのはもういくつか決まってるってことね。明るい星って、ね、
二等星より明るい星が多いかな、ご案内するのは。あと、月が通る道はある程度決まってるんで少しブレますけど、なのでいくつかしかありません。
はい、
はい、で、初日の出ですが、日の出のタイミングですけれども、東京では朝7時、じゃないや、6時51分です。ちなみに札幌、
まだまだ寝てますね。
札幌は7時6分。
違う違う、6時に収録か。
配信ね。大阪も7時5分、福岡が7時23分ということで、札幌の方が東京よりも東側にあるんですが、冬至の時期は、北に行くほど日の出が遅めになるので、東京の方が札幌よりも早く、日の出になるということになっています。
はい、
逆にね、夏は、北に行くほど日の出が早くなったりもするんで、なんて言うんだろうな、夏の、札幌とかはすごく早く日が昇ります。逆に冬の東京は思ったより早めに日が昇ります。東で南のところがね、早いからね。はい、で、いつも言っている月の運行です。2026年1月、満月は 1月の3日、新月は1月の19日です。1月19日の新月は旧暦でいくと12月1日。まだまだ12月が続きますね。
まだまだ年が明けないわけですか。
そうですね。なので2月の十何日にならないと、明けないというか、そこが俗に言う旧正月とかいうタイミングになります。
じゃあ旧暦のクリスマスがこれから来るってこと？
旧暦にはクリスマスはありません。
そうですか。
うん、クリスマスは
クリスマスは1回だけ。
クリスマスは新暦で定義されてるんで。ただですね、俗に言うクリスマスは皆さんのカレンダーで、12月25日、はい、まあ、正確に言うと、24日の日暮れから25日の日暮れまでらしいんですけど、これがですね、ロシア正教会とかだと、ユリウス暦とグリゴリオ暦っていうのがありまして、ユリウス暦のまま、クリスマスの定義をしているので、年明けにクリスマスがやってきたりします。
新年は普通に来るわけ？
新年は来ますよ。
カレンダー本当に年明けにクリスマス。
そうですね。
普通の年前のクリスマスはやらないの？両方やっちゃうの？
いや、やらないんじゃないですか。
へ
ー。今ちょっと調べてますけど、正教会、ロシア正教会のクリスマスは1月7日ですね。なので、だから、ロシア正教会的にはユリウス暦っていうのが旧暦ね、ある意味ね、なので1月7日にクリスマスが来たりします。じゃあいいですか、次の話に行って。
クリスマスやり直したいときはロシア、
まあロシア正教会の人になれば1月7日がクリスマスです。
年末は何してるんですかね。
はい、
年末のイベントじゃないですか。
いや、それは人によってでいいんじゃないですか。別に
だからなくなったわけだよね。ね、そこが何してるのかなって。12月24とか25とか。
いや、普通に暮らしてるだけじゃないですか。なくなったわけじゃないですよ。昔からこの日にしてるだけですよ。
そう。でもなんか世界的にはさ、クリスマスなわけじゃん。
逆なんですよ。ロシア正教会と同じカレンダーでクリスマスを祝ってきたんですけど、グリゴレオ暦っていうのに変えた時に、教会はタイミングを見計らって、カレンダーをずらしたんで、だから、グリゴレオ暦になったらカレンダーは、ずれたんですけど、クリスマスをいつに祝うかをいつにするかとかっていうのは、3355決まっていったんでっていうね、面倒さがあります。だからロシアでも1月1日は同じで、クリスマスは1月7日ということになります。
お年玉もらってからクリスマスだね。
うん、ロシアにはお年玉はないと思いますけどね。そうなんですよ。それはだからほら、旧正月には中国でお休みになるんで、日本にたくさん観光客が来るみたいな話も、お正月になった後お正月なのっていう話ですよね。それと同じ、いつお祝いするかっていうのがずれるだけです。ではですね、惑星の方に行きます。1月なんですが、結構よく見えないです、惑星は。まず地球と太陽と他の惑星の関係性の話をしますと、
はい、
地球から見て太陽と同じ方向に惑星があったら見えないですよね。その惑星は明るいから、太陽の向こう側だ
ったら。地球の向こう側ってことね。
地球から見て太陽と同じ方向にあると見えないですが、それをね、豪って言います。で、水星と金星は地球から見て太陽と同じ方向になるときには、太陽の手前に水星とか金星が来る場合と、太陽の向こう側に水星とか金星になる場合がありますよね。で、手前側を内号、向こう側を外号と言います。で、火星、木星、土星は地球と太陽の間には入らないので、外号とか内号の区別はなく、号っていうのがあります。つまり、号って言ったら太陽と同じ方向ね。
はい、
で、1月には水星は1月21日に外号、つまり全く見えなくなるね。その前後は太陽に近いのでほぼ見えません。金星は1月6日に外号、見えません。火星1月10日に豪見えません。ということで、水星、金星、火星は1月はほぼ見えないと思ってください。
はい、
はい、で、木星は、1月10日に双子座で小になります。
あ、小ですか。
はい、で、小っていうのは地球から見て太陽と反対側にあるのが小なので、 とってもよく見えます木星はね。今もね、日が暮れると東の空に明るい感じの星があって、それが木星です。で、土星については夕方太陽を追っかけるように沈んでいくので、夕方になると南西の空、太陽を追っかけて深夜までに沈むということになります。はい、これが、惑星の動きですね。
はい、
そんで、惑星と月が近づくんですが、さっきも言った通りみんな豪雨に近いんで、1月19日金星、水星、火星が太陽に近いです。で、少しずれて土星が月と近づくのは1月の23日で、木星は太陽と逆側って言ったので、満月に近い時に、月に見えると近くに見えるので、1月3日と、1月31日に、木星と月が近く見えます。
はい、
はい、という感じかな。あとですね、1月4日四分儀座流星群というのが、極大になりますが、満月に近いのであんまり見えないかもしれません。はい、一応ね、三大流星群の一つではあるので、それなりに飛ぶと、うん、
双子座とプロプレア、違う、双子座と、なんだっけ流星群、
流星群は8月のペルセウス座流星群、
そうだ、ペルセウスだ、
12月の双子座流星群、1月の四分儀座流星群というのが結構大きいかな。
ほう、
はい、
ほい、
ということで、この後本編では2026年全体を眺めて、どんな星になりますかというのをお話していきたいと思います。
ほい、よろしくお願いします。
では2026年の主な天文現象をお話ししていきますが、理科年表をね開くと、理科年表って今年のやつはページ数でいくと、
今年のって25年
26年、1194ページまでページが振ってあります。
それの振ってるってことは、はい、振ってないページもあるわけ、
まあ、振ってないページもありますけど、後半どの辺だ、1150ぐらいからは索引とかなんで、記事的には
もっと索引には振ってない。
あ、索引にも振ってあるんで、
振ってある、
はい。で、一番最初、暦っていうのが2ページ目から始まります。じゃあ1ページ目から始まります。2026年は平年ウルー年ではありません。日本の言語でいくと令和8年です。年の干支は日の絵馬、1月1日の干支は、キノトイノシシですね。はい、という感じで1年が始まります。で、理科年表はね、その後、国民の祝日が載ってます。なんでかっていうと、春分の日と秋分の日は国立天文台が決めるんですよ。天文現象だからね。なので、理科年表に国民の祝日というのも載っていて、2026年の春分の日は3月20日、秋分の日は9月23日です。ちなみに他にも、元日、成人の日、建国記念の日、天皇誕生日、昭和の日、憲法記念日、緑の日、子供の日、海の日、山の日、敬老の日、スポーツの日、文化の日、勤労感謝の日というのが休みになって、5月6日と9月22日も、休日になるというふうになっております。敬老の日がね、9月21日なんですよ。で、秋分の日が9月23日なんで、飛び石になるときには間は休みっていう法律があるんで、9月22日が休みになります。いいですか？
はい。
あとですね、二十四節気とか雑記もあるんですが、めんどくさいので全部言うのやめます。
はーい。
ちなみに。
言ったら大変なことになるね。
そうそう。ちなみにですが、
二十四節気だけで24あるしね。
そうですね。さっき、
年中行事っていうのもあるよ。
秋分の日と春分の日の話をしたんで、
はい。
夏至が6月21日。
はい。
はい。冬至が、12月22日です。
はい、
あと天文
当時は寒かったね。
来年ですけどね伝統的七夕は8月の19日、中秋の名月は9月25日となっております。でパラパラパラっとめくって、この後にね、理科年表では太陽が、どのくらいのところにいるかというのが1月2月3月とパラパラと載っております。でこの暦部門の後ろの方に日食と月食があります。まず、
ちょっといい？
はい、
忘れないうちに、いらないなら25年の理科年表ちょうだい。
それ今言う？
忘れないうちに忘れるから。
2026年の、日食は2回あります。ちなみにいずれも日本では見られません。2月17日2月17日は金環日食があります。まあ、見られるのは南極、南アメリカの先っぽ、アフリカの南の端とかぐらいですね。
これは見に行く人いるのかな？
どうなんですかね。
ツアーで
結構いないと思います、あんまり。
あ、でもな、あれ今極地研究所の人行ってるよね。行くのかな、行ったのかな。
ほんで金環食はそんなにね、人気ないんですよ、皆既日食に比べて。で皆既日食は8月13日にあります。で見られるのはですね、北アメリカの北部、北極海からヨーロッパの、北の方、あとはアフリカ大陸の西部とかで見られて、こちらも日本では見られません。月食は2026年には2回あります。そのうち日本では1回見られます。皆既月食3月3日、これは日本でも見られます。夜の8時半ぐらいが最大かなの食になるということで、3月3日の夜ですね、合ってますね。このね、理科年表は、日本時間じゃない書き方というか、世界時間の時があったりするんで気をつけなきゃいけないんですけど、基本的には3月3日の、夕方、6時50分ぐらいから、夜10時、18分ぐらいまでが、月食になります。でもう一回月食がありまして、こちら部分月食で8月28日です。こちらは日本からは見られませんですね、ということになっています。日食と月食ね、月食は地球の半分、なんていうの、夜になっていれば月食は見えるんですけど、日食は夜になってるなってないじゃなくて、月の影が地球に落ちるという現象なので、ところによって見られる、ところによって見られないっていうので、見られる、地域の範囲がとても狭いというのがあります。なのでもしかしたら日食の方が多いぐらいなんじゃなかったっけな、地球規模で見るとなんですが、見られるというか今住んでるところで見られるのは月食の方が数が多いです。はい、ということでこちらが理科年表に載っている天文現象で、ですね、さっきもお話ししたんですけれども、流星群は1月4日の明け方なので、1月3日から4日にかけてかな。
はい、
で流星群はペルセウス座流星群が8月の12から13日、双子座流星群が12月の14から15で、もう一つ、5月の6から7に水亀座エータ流星群というのが、ありまして、こちらがまあまあよく見えると言われている流星群ですね。で年間だと、そんなところと、あとは惑星の動きかな。惑星の動きをね、こう年間で説明するのって毎回どうしたらいいんだろうなと思ってるんですけれども、まず一番わかりやすくて明るい金星からお話をします。金星は1月6日に外合となります。つまり太陽と同じ方向なのでなかなか見えません。その後外合の後、金星は夕方見えるようになります。宵の明星ね、地球から見て太陽の日本から見ると左側っていうのかな、
東側
に見えるんで、はい、日が沈んだ後それを金星が追っかけていくって感じになります。なので、2月から 3月にかけてはまあまあ太陽に近いですけども夕方宵の明星で、2026年はこの2月から10月くらいまではずっと宵の明星です。はい。で、一番、太陽から離れるのは8月の15日かなが、はい、東方最大理覚というのになります。ただ太陽からの角度は離れるんですが、太陽と金星の位置関係っていうのと水平線の向きっていうのが、年間通して変わるので、日が沈んだ後、水平線から遠いのは6月7月が、水平線から遠い、要は見やすくなっています。もう一つ、金星には最大高度っていうのがあって、一番明るくなるタイミングっていうのが計算されていて、こちらは9月の19日です。つまり金星は、2月から10月まで、じゃあ9月末ぐらいまでかな、は宵の明星として見えて、3月から、10月近くまではまあまあ見やすい位置にあります。ただ太陽を追っかけて見えなくなっちゃいますけどね。その中でも6月7月は日が暮れた後しばらく見ることができます。で、一番明るいのが、9月19日ということになっています。ちなみに10月を過ぎるとまた、金星は内合になります。内合になるのが10月22日です。だから、この日の前後一月ぐらいはほぼ見えません。で、その後太陽の反対側に出てくるので明けの明星になって、10月というか11月ぐらいかな、10月はもうほぼ見えない、11月12月は、明けの明星として見えます。ちなみに、明けの明星になった、11月30日も最大高度ですね。最大高度
また
そうです。
今回は同じくらい輝くわけね。
そうです。マイナス5等星に近い明るさになります。なのでギラギラと明るいと思います。
本当ね、別にあれではないから。
で、水星ですが、水星は地球のね、3倍ぐらいの、速さというか角速度で太陽の周り回ってるんで、太陽のから見て左右を行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たりします、うん、で、さっきも言った通り外合、太陽の向こう側に行ってしまうのが1月の21日です。その後、夕方に見えるようになって2月20日に東方最大理覚、3月の7日に内合、つまり太陽と一緒になって見えなくなって、4月の4日に西方最大理覚、つまり朝方見えて、5月に外合になって、次の東方最大理覚は6月の16日、次の西方最大理覚は8月2日、次の、外合が8月27日、東方最大理覚が10月の12日、西方最大理覚が、11月21日という感じ
です。行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たりって感じですね。
そうですね。水星は1年間に3回ぐらい太陽との関係性が右側左側に行ったり来たりすると。これ毎年そうなんで
世話しない感じですね。
で、火星も、1月20日に合、つまりで太陽と重なって見えます。
ゴーゴ
ー。で、火星と地球はね、火星の方がちょっとだけ遅くて、それを地球が追っかけるというタイプの、回り方をしているので、
うん、
なんて言ったらいいんだろうな、火星はですね、年の前半はあんまり見えません。で、年の後半、はい、5月とか6月になると、日暮れの時に、見えるようになって、それがだらだら続く感じかな。年末までには、ごめんなさい、日暮れの時に出るんじゃないや。ですね、火星が出てくるのは、朝方火星が出るようになるんだな。年の後半から、
はい、
それがだんだん早い時間に火星が出るようになります。午前0時に火星が出るようになるのは10月になってからです。つまりそれまでは、火星はなんていうのかな、日暮れから0時までは見えません。で、6月7月は朝方になってやっと火星が出てすぐに太陽が出ちゃいます。火星が見えるのは、宵のうちに見えるようになるのは10月以降になります。これは 年末まで続くっていう感じです。で、その外側の木星とか土星は地球の、はい、自転じゃないや、公転周期に比べて随分長いので、地球から見て、
公転周期かね。
そうそう、地球から見たときに、星空の中で1年かけてもそんなに動かないというタイプの動き方をします。なので、例えば、木星は、双子座じゃないや、獅子座から蟹座双子座というところを1年かけて、つまり、星座2つ分、6分の1周ぐらいしか動かないし、土星も、まあ、同じ感じ、星座2つ分ぐらいしか動きません。土星は、魚座から、水亀座まで行かないぐらいかなっていうのが、土星の動き方です。なので、星空の中でそんなたくさん動かないので、季節の、なんていうの、星と、一緒に動く感じになります。
はい。よくそれを、まあ、昔の人はそれでも観察して、
はい。
でもちょっとずつ動いてんじゃんって言って気づいたわけね。他の星では違うと。
そうです。
細かいね。で、他の水星であったり金星であったり火星であったりっていうのはそれなりに動きがあるから、まあちょっと他の星とは違うってわかるけど、
うん、でも
木星土星あたりは
まずね、
そんなに動いてないわけね。
そうそう、1年間通さないと分
かる。動いてはいるけどね。
そうです。
でもそれを動いてると気づいたっていうか観察した人がいるわけね。
うん。で、金星はね、明るいのでまた太陽からもある程度離れるんですけど、水星を見つけるのは大変なはずです。太陽からそんなに離れないからね。
あ、水星ね。そうね、うん、しかも朝早く起きなきゃいけないから、朝は寝てる時間だもんね。
だから朝晩チェックしないとわからないし、太陽からあまり離れないので、見つけるのが大変なはずです。
はい。
で、木星は、1月中はとても見やすいというお話をしました。
はい。
で、だんだん、南中時刻が早くなってきて、まあしばらくは見られるんですが、木星は、年の前半、3月から4月ぐらいまでは、日が暮れて、見えて夜中中に沈むという感じの、動きになっています。
はい、
はい。で、後半ですが、木星が見え始めるのはこれか、木星の出が見え始めるのは、8月の後半から見え始めて、またよく見えるようなのは年末ぐらいかなという感じになります。で、一方土星は、
はい、
今のところ豪で全然見えないんで、これからじわじわ見えるようになって、土星自体は、5月ぐらいから見え始めて、一番見やすくなるのが、9月から10月という感じの見え方になっています。で、土星はね、2025年には輪っかがなくなるというか、ほぼ見えなくなるというのが、また輪っかが出現するという年になってきます。で、これが惑星の動きです。天王星、海王星は肉眼ではなかなか見つけられないので、ちょっと飛ばします。だから、天王星、海王星、冥王星は望遠鏡時代に見つかった惑星なんですよね。あとはですね、さっきオープニングにも言ったんですけれども、月が明るい星を隠すというのが、まあ、食と言われているんですけれども、1月の1日、つまり、12月31日から1月の1日にかけて、プレアデス星団、スバル星が、月に隠れるというのがあります。はい、他にもですね、レグルスという、二等星ぐらいかなの、月が月に隠れるのは、1月の7日、1月7日にも、レグズスが、1月7日の未明だから夜明け前かなに月に隠れたりします。はい、九州とか沖縄になると、かすめなくなるんですけど、北日本に行くほどかすめんのかな。あとですね、レグズスの食は3月の2日にもあります。これは、宵のうちかな。他にも食は、プレセペ星団の食というのが11月1日、またプレアデス星団、が11月1日ね。で、プレアデス星団の食がもう一回、 11月の24日にあります。これは夕方というか宵のうちので見えると思います、
はい、
で皆さんが好きな、大きい月、2026年最大の満月は
スーパームーン、
はい、12月の24日です。
お、これはちょっとイベント企画しないとね。
いや、わかんないけどね、はい、で、いつも最初に言ってるんですけれども、
曜日、
月齢のカレンダー、満月と新月を言っていくと、1月の3日が満月で19日が新月という話をしました、
はい、
2月は2日が満月、17日が新月、3月3日が満月で3月19日が新月、4月は2日が満月で17日が新月、5月は2日が満月で17日が新月で、5月はね31日も満月になります。なので、5月は満月が2回あります、
はい、
まあ、ブルームーンって言ったりすることもあるようです。で、6月は15日が新月、30日が満月、7月になると14日が新月、29日が満月、8月は、13日が、新月ですので、ペルセウス・ザ・流星群はとても見やすいはずです、
はい、
で、8月の28日が満月、
うん、
9月11日が新月、9月27日が満月、10月の11日が新月、10月の26日が満月、11月9日が新月、24日が満月、最後12月は9日が新月、24日が満月で、これが、スーパームーンというかね、まあ、スーパームーンは実は定義が何回か変わってるんで何とも言えないんですけど、あの、なんていうの、地球に対して月がある程度以上近いのと満月が重なった時っていう定義だと、1年に何回かあったり1回もなかったりするんだけど、1年のうちで最も大きい満月だったら必ずどれかがなるじゃないとかっていうのがあって、2026年の一番大きく満月が見えるのは12月24日です。はい、そんな感じかな。他の星空だと、月と、金星が9月14日に2度ぐらいまで近づきます。
2度、あれ、お指一本が、
指一本が2度ぐらい、
お、じゃあちょうどそのくらいってことね、
うん、で月がの直径が 0.5 度ぐらいなので、それの4倍ぐらいのところにあります。年間だとそんな感じかな。あとは、惑星が近づくのは、6月9日に金星と木星が近づくかな。はい、そんなもんですかね。この辺の話はね、大体、さっき紹介した天文年間とかね、月刊星ナビとかにも出ていたりします。
はい、基本これってどっかが、発表するの？
ですね。
それとも例えば天文年間を出してる出版社はどこ？そこが独自で調べてるのかな？特定の天文台と契約してるとか。
マルゼンでは、
このにはあれでしょ？どこかが一個出すんだよね。
天文、あ、理科年表を見ますと、
うん、
理科年表には目次がありまして、
うん、
ですね、監修者一覧っていうのがあって、
うん、
歴、暦は国立天文台が監修しています。
暦はね、
はい、はい、天文も国立天文台です。
お
ー、で気象は気象庁です、
はい、
とかっていうので、例えば火山とかだったら東京大学地震研究所附属火山噴火予知研究センターとかがやってますというところの、つまり最も詳しいところに頼んでるっていう感じです、
うん、
でこの、理科年表だったり、あとは独自にね、星の動きを計算するソフトとかもありますので、そういうのを作ってる方々は、星の動きを計算式に置き換えてっていうのをやっています。
あれ、何年問題っていうのはいつだっけ？もうそろそろ
旧暦の2033年問題っていうのは2033年ぐらいです。
もうちょっと後か。
もうちょっと後ですね。まあその前に決めちゃえばいいんですけどね、ルールを。
どこが決めるか問題ってことでしょ。
どこも決める人がいないんで、
じゃあ決めるって立候補しとく？本内理科の時間決めますって。
あ、でもあんま影響力ないからね。
ツイッターで流して、バズればいいんじゃない？炎上。お前たちが決めるんじゃない？そうだそうだ。いやでも誰かが決めないと、吉安さん頑張って。よく眠れそうだ。
いやでも課題意識を持ってるところがあるので、2033年を前に決まると思いますよ。という感じで、理科年表ね、1000ページぐらいありますけど、私は1年通しても10ページ分ぐらいしか読まないかもしれないなと思いながらも、こういうのがなくなったらいかんなと思って買っております。
なかなかね。
なかなかなんですか？
基本年表か。でも基本的にはその全部を読むことを前提にしたものじゃなくてさ、
はい、
一つ一つが独立してるじゃない。
まあそうですね。情報の、ね、まあ、羅列というか過剰書きがたくさんあります、うん、そういう感じなものなので。でも毎年同じものもあるんですよ、中身が、うん、パートとして、うん、物理とか科学はそんなにあれがないので更新が、
うん
うん、そうなんです。だってね、何、物質の熱伝導率とか、あとは何、発火点とか膨張率とか、この辺は多分毎年毎年同じだと思います。たまにね、1メートルの定義が変わったりしますけど、うん、そういうの以外はほとんど変わらないと思います。日本の主な山とか、ね、世界の大河とか書いてありますけど、
でも山の高さなんてちょっとずつ違ってんじゃないの？
ただね、メートル単位なんでほとんど変わってないと思います。
ですか。
そう、センチメートル単位では変わっていて、うん、国土地理院とかで標高のね、計算の仕方というか測量の仕方が変わったので、
うん、
今年変わった標高が変わった山とかっていうので、あるんじゃないかな。2025年4月1日国土地理院が新しい測量方法に基づき全国の基準点標高を改定しました。なので八甲田山や岩木山は1メートル減ったり、富士山5センチ増えたりしますと。四捨五入で標高が変わるケースなどもありますというふうに、なっています。で、国土地理院の、ページにはこれだ、 PDF ファイルがありまして、標高が変更になる日本の主な、山岳標高っていうのがあって、わ、すごいたくさんあるぞ。全部でここに載ってんのは79山が標高が変化しています。さっき言ったね、八甲田山は1585メートルだったのが、新しい計算方法とか測量法では1584メーターになったとかっていうので、上がったり下がったりしたところがあります。全国で79個ね。だからそういうのは、変わるかもしれませんが、この79個の中に、のやつで、この日本の主な山というのに入ってのがいくつなんだろうなみたいな感じですね。
主なとかさ、断言してないところが大人だよね。
大人とかそういうんじゃないと思いますけどね。
でもほら、例えばさ、100メートル以上山と定義するって時にその高さが変わることがあってさ、山の定義に入るものと入らないものが出てくるかもしれないじゃない。そのね、年によって今年ちょっと高くなった、ちょっと今年低くなったから山じゃなくなったって時にちょっとグレーゾーン、
まあ、たまにもあるかもしれませんね。冥王星が惑星じゃなくなったりもするしね。
そうか、そうね、定義が変わったりとかね。
うん、ただ主な山は変わんないと思いますけどね。
いやでもほら1メートル違うな、1センチの高さに足りなくて主な山から脱落とか。
どのくらいなんだろうな。でもほら、主な山は例えば四国の中でも10個ぐらいの山とかっていう感じなんで、平気なんじゃないですかね。そんな足切りはないと思いますよ。
足切りはないですか。あ、じゃあもう安心していける感じですかね。
いけるんじゃないですかね。もちろん爆発して吹っ飛んだりとかね、崖崩れして低くなったりとか、そういうのがあったり、まあ、派手なやつでいくと山体崩壊って言って、
はあはあ、
片側がズルズルズルって落ちちゃうとかね、そういうのがあると、はあ、高さが変わって更新はあるかもしれません。あとなんだっけ、気象変動とかは最新の1年のデータが入ったりするんじゃないかな。ただ気象についてはね、環境年表っていうのが、 同じように丸善と国立天文台から出ているので、こちらを見る方が環境に関してはたくさん載ってるんじゃないかと思います。あとあれですね、だんだん老眼っぽくなってくるとこの理科年表もちっちゃいサイズだと辛くなってきますね。
そうですか。
はい、という感じで、今日は2026年の1月、そして年間の天文現象の方をお話ししきました。で、毎月ね、月の最後には、翌月の天文現象のお話をしているので、また、
はい、
毎月ちょっとずつ、天文現象のお話もしたいと思っています。
はい、
で、天文現象の時には、
第4週目が天文現象だっけ。
そうですね、毎月、2週目がお便り、最終週が天文現象というふうに決めてますので、なので、最終週は翌月の天文現象という感じです。はい、金曜日が5回あることもあるので、で、毎月1回目と3回目が何かしらのテーマでお話をするという感じになっています。
はい、
で、天文現象の回の時には私がお出かけしたところも、お伝えするというのが通例になっているので、ちょっと駆け足で紹介していいですか。
え、今日これから。
はい、
はい、
え、ダメ。
いや、別にいいと思うよ。
はい、じゃあ紹介させてください。
はい、
まずですね、東映山寛永寺、上野ですね、の根本中堂っていうお堂がありまして、そこの天井絵が新しくなりましたよっていうのを見てきました。龍の絵が描いてあります。あとですね、貨幣博物館に行きました。本当はね、絶滅メディア博物館に行きたかったんですけど、
うん、
急遽閉館になっていたので近くの貨幣博物館に行きました。うん、何、
閉館になお休みだったってこと。
その日は本当はオープンのはずだったんですけど、
うんう
ん、なんか館長のミスで臨時閉館でした。はい、あとですね、街歩きマイマイ東京っていうところが、やっている街歩きツアーで、伊能忠敬が歩いた道を歩こうっていうので、うん、清澄白河から浅草まで歩くという街歩き案内に参加しました。うん、途中、あちこち回ったんですけど、ちょっと面白かったのは、吉良上野介の邸宅を通るんですけど、
うん、
たまたまこれに行ったのが12月14日だったので、
うん、
町内のお祭りをしていました。うち入りの日なんだよね、12月14日ね。
うん、
まあまあ、本当は旧暦だけど、というのに行ってきました。
はい、
あとは、そんなに行ってないかな。あと忘年会ぐらいかな。そうなんですよ、12月そんなに行ってないですね。あと、フラット小田原城に行きました。
え？いつ？そんなの聞いてないよ。何して？
12月7日。まあ、小田原城っていうか、小田原の小田原城じゃないところにちょっと行ってみようっていうので、海岸とか、ウイロー屋とか。
総構えとかは？
総構えに行こうかと思ったけど、なんか、ぐるぐるっと回るの大変そうだったんで行ってないです。
大変です。
あとですね、パフュームコスチュームミュージアムっていう、パフュームの衣装が展示してある展覧会に行きました。
うん、パフューム好きなんですか。
まあまあ、あと変わったところでは、うん、市役所に行ってマイナンバーカードの電子証明書の更新っていうのをやりました。
何出かけたところにそういうのも入るの。
というかね、電子証明書の更新っていうのが5年に一度必要ですっていうお手紙が来ていて、
うんうん、
よくわかんないんだけど、なんか、うん、カード自体は変わらなくて、中に書いてあるデータを新しくするんですって。で、それは、なんか。
え、写真は？
写真はそのまま。だから、ハード的なカードは変わらないけど、
へぇ、うん、家では。チップの中の情報だけ？
そう、家ではできなくて、うちはだから市役所に行って書き換えてもらわないといけないのよ。っていうのがありまして、ほら、免許みたいにさ、前のやつは取られて新しいのが交付されてっていうんじゃなくて、
うん、
カード自体同じだけど電子証明書が更新されるっていうのをやってきました。そうなんです。で、こう市役所が、土曜日空いてるのが月に2回だからとかって言って、12月にうまくいかないと誕生日に間に合わないんだよね。だからね、5回目の誕生日か5年後の次の誕生日か忘れちゃいましたけど、そんな感じの時に更新しなきゃいけないんですって。更新しなきゃいけない人は
通知は来る？
通知来てると思うので、捨てなければできると思います。
はい
はい、そんなところかな。はい。 お出かけはそんな感じでございます。
はい、
じゃあ終わりにしていいですか。
はい、
はい、ということで、今年の通常配信は今回が最後になります。今年も、たくさん聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先は lika@0438.jp です。また私たちのウェブサイトそんない .com からメッセージを送っていただくこともできます。そんない理科の時間が一覧になっているページの右側に投稿フォームがありますので、そちらから送ってみてください。ウェブサイトのアドレスはそんない .com sonnai.com です。
はい、
で、有料版をお聞きの方はこの後おまけのコーナーがありますので、そちらが最後の通常配信の最後の最後になります。はい、ということで2025年はお世話になりました。2026年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お世話になりました。順番逆になっちゃった、は
い、ということで、そんない理科の時間第647回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。